数分ありますので、ご指摘とかご質問とかありましたら今できる範囲で次への課題でもいいんですけどもいただければと思いますのでどうぞご自由。いやどうでもないそう
先生がクラリモンド
って言
いますでしょ、
はいはい、
クラリモンドってちょっと説明してほしい。
わかりました。クラリモンドっていうのはテオフィル・ゴーチェの小説の題名です。
ゴーチェの、
うん、で題名なんですけどもでクラリモンドってよく聞いたことあると思うんですけれどもこれラフカリオハンが英語に訳してでその英語ごとに芥川龍之介が日本語に訳してるんです。で芥川龍之介全集に入ってますからクラリモンドっていう題名で、うん、見ていただければと思います。で芥川龍之介がフランス語は読めなかったのでゴーチェから直接訳したんじゃなくってハンの訳をもとに訳してます。でゴーチェは本当はですねこの詩はゴーチェの訳では本当はクラリモンドっていう題名ではなくて、ラ・モフト・アムローズって訳します。でアムローズっていうのが恋をしているっていう意味でモフトっていうのが死者かっこ女です。したがって恋している死んだ女っていう意味です。ラ・モフト・アムローズはで元の題名はこうなんですけれども、お話の中身を読むと分かるようにこの死んでる女の名前がクラリモンドなんです。でゴーチェ自身も他のところで発表した時にこのクラリモンドっていう名前でこの小説を発表していることもあるので、クラリモンドとしても知られてるんですがハンはですねこういう題名で訳さずにクラリモンドっていう主人公の女の人の名前で訳したんですね。でこの主人公の女はそういうわけで本当は死んでます。で他から夜な夜な出てきて、僧侶のロミアルドを誘って、愛の日々を過ごす2人で放蕩の限りを尽くすのです。毎晩毎晩で僧侶のロミアルドは昼間は聖職者として勤めながら夜になるとクラリモンドに誘われて愛欲の日々を過ごすっていう数年間そういうのを過ごしていてでどんどんやつれていくからおかしいと思った同僚がきっと吸血鬼に取り憑かれてるんでこの吸血鬼を退治するために墓を暴いて聖水をまかないといけないっていうんですね。でクラリモンドの墓を探しに行って墓を暴くとそこにまるで今死んだかのような生きてるかのような美しい姿のクラリモンドが墓にいてそこに聖水をまいて退治するともう出てこなくなるっていう話なんであれちょっとさっきの墓の土で拭う話とちょっと似てますよね。でつながってくるんです。だから墓テーマ大事なんですけれども実はねクラリモンドって変わってますよね。こんな名前の人見たことありますか。西洋人の女性ないですよね。実は変わった名前なんですこのクラリモンドって。多分ゴーチェが勝手に作った名前でクラリモンドなんていう名前の人この人しかいない。でこれ不思議な名前です。いろんなこと言われてるけどこのモンドっていうのはフランス語で世界のことです。ワールドのことです。で前のクラリっていうのはいろんな解釈があるんですけど世界を照らすっていう意味じゃないかっていうふうに言われてる。明るくする、クリアーにするっていう。だからクラリモンドっていうのは世界を照らすものっていう意味があるんじゃないですかっていうふうに解釈する人もいるんだけど実はこんな名前変でしょ。だからメアリーとかマーガレットみたいに普通にある名前じゃないんです。このために作った名前みたいなものです。でちなみにクラリモンドという名前の女性がお化けさんとして出てくるんでお化けじゃないです、幽霊ですよね。あれですよね、なんか落語にありましたよね。綺麗な人は幽霊になりそれなりの人はお化けになるって言うじゃないですかそれで言うと綺麗な人なのですごい美女で絶世の美女、もう誰でもちょっと恋に落ちるような。でこの女性は実はちょっとフェイスブックの方で書いたんでフェイスブック読んでして気づいたかもしれないけど普通の女性じゃないです。猿大金持ちの囲い物の女性です。で囲い物の女性ってピンとこないかもしれないけどフランスには結構たくさんいて大金持ちの人がまあ妾っていうとちょっと語弊があるんですけれども高級娼婦ってフランス語でいうお仕事がございまして、で高級娼婦がいれば低級娼婦がいるのかっていう問題なんですけれども低級娼婦っていう呼び方はしませんが夜鷹のように通りに立って、男の人を誘うような女性は、まあ、普通の売春婦ですよね。で高級娼婦っていうのはそんな風に道で男の人を誘ったりはしない、大金持ちの囲い物になるような女性です。でフランス語ではクルティザンヌっていう風に言います。 でそれなりにね身分も高く大金持ちで知性と教養がないとクルチザンヌになれないので、もうあのギリシャ語もできればラテン語もできればみたいな、音楽もできるし絵も描けるし歌を歌えば一流だし何でもできる、でしかも美人、容姿端麗、ナイスバディで、しかも性格がよくって優しくってっていう人が大金持ちの保護を受けて、だからその大金持ちは奥さんは別にいたりするわけ、でもクルティザンヌという人を囲って屋敷をちゃんと買ってやって、でその屋敷でパーティーをしたりするときにはホステスをしていろんな人をもてなさないといけないんですけれども、だからあの日本でなかなか説明しにくい人なんですよね、こういう商売日本にはあんまりないんでしょ。でフランス人はよくあの祇園の芸妓さんとかをこれと間違えて囲いたいとかいう大金持ちがいるんですけど、いやそれ違いますからっていう、でもやってることとしては近いかな。で誰とでも別にこうなんかするわけじゃない、あの一応囲ってる方にあの忠誠は尽くしてはいるんですけども、もっといいのがいたらそっちに移るかもっていう気持ちも満々持っているし、男の人に気を持たせるのが仕事なので、あのいろんな人からラブレターとかもらうと、そうとそれなりにちょっと気があるようなお手紙書いたりとかはするっていうところもあるっていう、日本になかなかない仕事かな。私こっそり思ってるんですけど、多分あの加納姉妹とかはこれじゃないかと思ってるんですけど、どうでしょうか。あとまあお嫁さんに大いくつ夫人にしたから別に合ってるけど、デヴィ夫人とかどうなんでしょう。イメージ的にはちゃんと奥さんにする時もあるけど、で実は結構な女の人としては大出世なんですねこれ。だってあのイギリスとフランスでは王の愛人ってちゃんとした職業でしょ。であの男でいうと大臣になるぐらいの出世ですよね。政治にも関与していくし、あのポンパドール夫人とかそうですよね。
高級コンパニオン、
そうそうそう、高級コンパニオン、なんか違う世界に行ってると思いますそれ女子にわからない名前だとであのそういう商売があって、クラリモンドは実はこういう女性です。であのコンチーニ邸っていう邸宅にあの家が来て、でこの名前は従って生まれついて親がつけた名前じゃないです。こういうのいろいろ研究されてるんですけども、自分の生まれついての名前で娼婦やる人って普通いないんですよね。でまあみんながつけたあだ名だったりとか通り名みたいなもので名前をつけています。あこういうのね学生さん知らないんだけど、ほら水商売の方の名前って親のついた、あの奉公に出た先もそうですけど、親にもらった名前そういうふうに使っちゃいけないからって奉公に出た時名前違うのつけたりするじゃないですか。あれと同じであの水商売の時の名前のことを源氏名っていうじゃないですか。あれフランス語ではノンドバタイユって言うんですよ。でバタイユって戦場、戦いなんです。戦闘名って言うんです。なんでなんでしょう、プロレスラーと同じことなんでしょうか。あの戦いに行くときに多分自分の親にもらった名前つけないでっていう意味から来てるんだと思うんですけども、まあ、こういう仕事の人多分親にもらった名前じゃなくってある種のあだ名みたいなものとしてノンドバタイユをつけてるのが普通だったんで、このクラリモンドっていう名前も小説の中でクラリモンドっていう名前で出てきて、で墓石も当然クラリモンドって書いてあるんですけれども、これ多分もう親にもらった名前じゃない、まあ、ゴーチェがあの小説を書いた作家が作った名前だと思います。だからあのクラリモンドっていう題名をハーンが拾ったのもすごい特徴的だからだと思います。でもね芥川龍之介が訳した時はもしかしたら芥川龍之介はクラリモンドってヨーロッパには普通にある名前で、この人の女の人がクラリモンドっていう名前なんだと思ってたかもしれないです。そこはわからないので、でもあの説明しにくいんですよ。なんて言ったらいいんでしょう、高級コンパニオン、まあ、奥さんじゃないけれども大金持ちが保護している、あ当然そういう大金持ちさんの保護している方はパトロンと言います。これもフランス語ですよね。パトロンが保護し、パトロンってフランス語では別に愛人を囲っている人をパトロンと呼ぶんじゃなくて、店主経営者は全部パトロンですからパトロンなんですけども、パトロンがお金を出して、そんなちょっとやそっとのお金じゃないですよ、屋敷を1個買ってやるような、 お城を1個買ってやるような、もう生活すべて見てやってみたいな感じですから、でもちろん生活って言ったってスーパーでちょっとなんか買って食ってるわけじゃないですから、世界中の税を尽くして育てているわけで、エステに行き洋服を買ってやり宝石を買ってやりっていう人ですから、お金のかかる女性でございます。でクラリモンドがそういう女性だっていうのは小説の中読んでいくとすぐに分かってくる話ですが、分からないとなかなか小説が分からないかもしれない。 でそれにあの女性との縁は全く固く立ってきた聖職者のロミュアルドがポロッと参るんですね。でしかも全然あの目で参っちゃう、あのずっと見られてるうちに恋に落ちてしまう、もう触ってないんです全然っていう怖い話なので、でちょっとこの狩猟の恋、あ狩猟の恋って普通訳されることが多いです。日本語で今ね岩波文庫とかで新しい人が訳してるかもしれないですけど、日本語に訳したのはずっと昔の人は田辺貞之助っていう人が訳してるので、岩波文庫とかの古いやつだと田辺貞之助役で出てるかもしれないです。あと芥川龍之介の役もあのいいと思いますので、芥川龍之介の役も見てくれればいいけど、芥川龍之介実はこれ東京帝大の学生の時に訳してます。でそうなの、だから二十歳そこそこで訳してる。でもともと芥川のものだとは分かってなかったんだけど、どうも調べていくとこれ芥川がちゃんと訳したものだということが分かっていますので、二十歳そこそこで訳してるんだけど、いきなりじいさんの回想みたいな訳し方、わしはとかって一人称がわし、それはちょっと英語では愛だしフランス語では銃なのになぜ日本語はわしっていうところに違和感があるんですけど、ね、やっぱり早熟な天才ですよね芥川龍之介。なので芥川役もちょっと見ていただけると分かっていただけるかな。で芥川役は明らかにあのハーの役からやってるっていうのはあの並べてちょっと比べてみたことがあるんですけど分かります。あのハーがですね実は意図的にテオフィル・ゴーチェのフランス語を訳すときに変えてることがあるんですけども、大概その変えてることに忠実に芥川が日本語訳作ってます。なのでフランス語は見てないなっていうのがまあ分かります。あとどうもハーの訳した時のよく分かんないなっていうところが一部飛ばしてあったりします。さすがに二十歳の東大生かもしれないんですが、ちょっと話遠くに行ってしまいましたけど、あの女性の死者 の幽霊の最高格がクラリモンド、あでこの人死んでますからね、お墓にいるんだから、ね、で吸血鬼物語の元祖でもあります。この人吸血鬼なの、あ吸血鬼かどうか知らないけど、でいや面白いでこの小説すごい面白いですよ。あの中身も面白いけど最初はねあの意図的に血を吸うんじゃないんです。一緒にフルーツを剥いてて指をパッと切っちゃうのロミアルで、血が出たらあら美味しそうって言って舐めたら顔もパーって赤くなってる。それであ血を吸うと自分は元気が出るんだっていうことにどうやら気がついて、そこからは意図的になんとか血を吸おうとするっていう話になっていくっていうね、なんか面白いですよ。もう少女漫画みたいですけど、でクラリモンドはそういう話でございます。
でも先生によくお話するとクラリモンドで出てきた出てくるので私はどう思ったんです、
あの女性のお化けの話をするときにクラリモンド不可欠の存在で、この名前はすごい不思議な名前、ラフカディオ・ハーのラフカディオと同じぐらい不思議で、ラフカディオ見ませんもんね。ラフカディオっていう名前の人って普通いないですよ。もし今ラフカディオがいたらラフカディオ・ハーに憧れて名前つけた、あのアンドレ・ジンドの包丁の抜け穴だけ主人公がラフカディオなのは多分ラフカディオ・ハーと関係があるだろうって言われてますよ。
何ですか？
あのアンドレ・ジンドの小説に鳳凰帳の抜け穴っていうのがあるんですけど、それに出てくる主人公がラフカディオっていう名字名前なんです。下のそのぐらいね変わった稀な名前。はい、ありがとうございました。あの今度女性の亡霊の話からお墓の話とつなげていきたいと思いますので、しばらくちょっといろいろやらせてください。よろしくお願いします。